はい、アンナチュラル始まりました。ですね、今日はちょっと政治的なお話を最初にっていうか、最近、はい、自民党さんが分割していくっていう、なんか、すごい雪崩現象が起こってたりするんですけど、なんか昔だったらね、野党さんが、野党っていうか、まあ、与党さんが今フラフラだから、野党さんすごい本当は元気なはずなのに、なんかおかしなことになってますよね。最大のチャンスの時に、なんて言うんですかね、仲間割れしてるという、この、なんか、それ見てるだけでも、なんか嫌になりますね。
なんかね、なんだろうね、なんかこう、一丸となって、なんか、ちゃんと何かをしようとか、そういうあれじゃないんだなっていうのがね。
こう自分のポジションをこういかにこうとかね、そういう話がなんか聞いてると多いじゃないですか。やっぱりあの人ら皆さん職業なんですよねって思いながら、ちょっと悲しくなったりで、そんな中で、まあ、高速の料金の問題とかもいろいろあるじゃないですか。陰ですごい苦労しておられる方いらっしゃいますよね、実際問題。世界がエコで車使わないようにしようっていう時に、なんかそこら辺もあんまりこう話し合わず、なんかね、民主党さんがそう打ち出したから、自民党さんが、まあ、高速料金の今の、ね、体系にとりあえずして、まあまあ、それはもともと民主党さんが言ったことだからっていうことで、今なんか考えてますけど、なんか そもそも論なんですけど、他の産業にこんだけ影響していること自体、君ら本当にどない思ってるのとかって、なんか真剣に聞いてみたいですよね、そういうこと。
どうなるんだろうね、でも高速代ね。
そうなんですよね。
個人的には結構使うので気にはなるんですけど。
でも私ね、正直言って最初嬉しかったんですよ、あれ話聞いた時に。私も頻繁に大阪とか行きますので、まあ、京都はね、高速使う間もなくついてしまいますので、あれなんですけど、まあ、神戸とかも、まあ、行くときに使えるし、ラッキーとか最初思ったんですけど、なんか急に、なんか近畿地方でもないにもかかわらず大都市圏に指定されてですよ、なんかこう使えないんですよ。
来事故では。
はい、
除外されているので、
そうなんですよ。
そういう時は、
そうなんですよ、入るんですよ。本当にね、だからまあすごいあれですよね、なんか中途半端な施策みたいなね感じはするんですけど、
まあ正直助かったのは助かってるからね、あれなんだけど、でも実際1000円とかになった時に使い物にならなくなっちゃうでしょ、高速って。あれもでもいかがなもんかなって気もするのはするんだよね。だから、なんて言うんだろう。こう、いざとなったら高速っていうあれじゃなくなっちゃうじゃん。かえって高速の方が時間かかるよみたいな状況になっちゃうから、
そうですね、
お金払ってね、まあ安いとはいえ、っていうのもあったから、その、緊急時にはお金払えば、高速で移動ができるっていうようなのを確保する一つなのかなとも思うんだけどね。
もうね、もともと自民党さん政権がなんか最終的には無料にするっていう、こう神話をなんかね、一回誤って嘘でしたって言って、そこからまたスタートするっていうのはどうでしょうと私一遍言ってみたいんですけどね。でもね、正直言ってもう今更しょうがないとこもあるじゃないですか。国民も多分思ってますよね。全部が全部タダにならなくてもいいとは多分思ってるんですよ。きっとね。だから その辺を混まないように配慮してとかきちっと説明すれば多分ね、皆さん分かることなんでしょうけど、
しゃあないなとは思うと思うんですけど ね、
なんかそんなんで、あまりのこう手たらくな感じでですね、ちょっと悲しくさえ最近なっております。
半助です。私はね、今日久々に自転車を乗ったら思いっきりこけました。
怪我大丈夫だったんですか？
内ももを切った。
ああ、一 たいですよ、それは。
起きたっつっても、朝かったから、うん、なんかちょっと赤くなってたぐらいなもんだったんだけど、
はい、
ちょっとショックでね、
はい、
なんか久々、もう何ヶ月になったろう、最後いつだ、もうなんか数ヶ月単位で乗れてなかったんですよ。
まあ、寒い時期でしたからね。
ああ、はい、っていうのもあるんですけどね、はい、いやでも寒い時期の方がいいよ、まあまああれなんですけど、
はい、
乗らなきゃ乗らなきゃと思っていながら乗れずで、
はい、
やっぱりなんか調子悪いんですよ。だからちょっとやっぱ動かそうと思って、うん、
はいはいはい、
今日区役所に行かなくちゃいけなかったから、
はい、
まあ距離は大したことないんだけど、車で行っちゃうと駐車場を止めたりとかしなくちゃいけないから、
はい、
あこれだったらもういつのことこの機械に乗るしかないと思って、
はい、
バタバタと準備をして自転車で行ったんですよ、
はい、
でも乗れっかなみたいな心配をしつつ、
はい、
またがったわけですけど、まあ乗ったら乗ったでね、ああまあまあ乗れるわ、
あ、はいはいはい、
で調子こいて走っていたんですねT 字路じゃないな、交差点か、
はい、
交差点で、まあ、僕は右折をしたかったんですよ、
はい、
でその右折するときに交差する横断歩道を渡ってくる人が 4,5 人いたんで、
はい、
ちょっとスピードを落としてですね、様子を見ていたら 4,5 人いたうちの1人交差点に、交差点っていうか渡らずに電話してたんですよね、
はい、
携帯で。でしかもこっち向かずに背を向けた状態だったんで、
はい、
で僕が交差点の中ほどに来た頃に点滅が始まったから、はい、あもうこの人は渡らんなと思って、
はい、
で、右折して入っていこう、まあ横断歩道を交差っていうかね渡る、うん、なんて言ったらいいんだ、またがるというかな、
はいはいはい、
としようとしたら急に振り返ってこっち渡ろうとしてきたんですよ。で、
危ないですね、
慌てて、
はい、
要は中央線寄り側に寄ろうとさらにこう右側にハンドルを切ってですね、
はい、
まあスピードも落として距離も空けてたからそんなに焦ることもなかったんですけど、なんか久々だったからか急に焦っちゃったんですね、
はいはい、
なおかつそこでペダルを踏みまして、
はいはいはい、
要は傾いてるところにペダルを下に踏み込むから、
あ、はいはいはい、
ペダルが地面に当たるわけですよ。
なるほど。
ガン。
はいはいはいはい。
その人にも何にもなかったし、まあ他の誰にも迷惑をかけなかったからそれが唯一の、
はい、
復興中の幸いではあったんですけど、ガンって言ってで。右手がもう地面ついたんですよね。
バン。あ、はいはい。
で、まあグローブしてたから手は大丈夫だったんですけど、はい、上側になった足の太ももが何だったんだろう。わかんないけど、なんかで、こう、一本線が入ったように、
傷
がいきまして。
バスミミズバレというやつですか？
あ、いや、ね、もう皮むけて、
あ、はいはいはい、
すら違うっていう感じ。
痛いですね、
垂れてるような感じじゃなかったんだけどね、
はい、いやでも手ついた時に手とか骨折しなくてよかったですよね。結構そういうのは聞きますしね、手ついた瞬間に、
あ、ね、はい、もうだからうちの幸いで大したことなくてよかったんだけど、うん、でもなんかね久々でこけ、自転車買ってから何回目だろう、3回目かな、
はい、
買ってすぐの頃に、路上駐車の車をよく抜こうとしたら反対側から車が来て、でもう一度その路上駐車の車の後ろに着いたんだけど、
はい、
もう一回出ようとしたら出れなくて、
あ、はいはい、
もう一回戻ってで立てられずになんか立ちごけみたいな
ことが
一回目あったんですよ、
はい、
それが一回と、あとは鶴海川のサイクリングロードをよく走るんですが、
はい、
車が入らないように車止めてあるんですよね、
はいはいはい、
でそこをこうスルーッと抜けられっかなと思ったら思いっきり引っかかりまして、かっこ悪いこと、
あ、私それ自慢じゃないですけどなったことありますよ。
あ、本当、
はい、あのガーンって見事にあの片一歩ヒットしてこけてしまったことありますよ、うん、はい、
それそのとこが今日ので3回かな、
あ、
それぞれなんか軽く擦り傷作ってみたいなのはね、はいはい、でもなんか久々乗ったのに久々こけてちょっとショックだったんですよ
まあでもあれですね、うん、それを機会にまたちょっとね、あの、うん、練習だったら回数を増やしていかれると、
うん、あでもね、まあ10キロも走れなかったんだけど時間がなくてね、
はい、
でもだいぶなんかすっきりした感じ、うん、やっぱ気持ちいいね、
あ、
うん、
やっぱりこう汗のかく感じがいいという感じです
か、ね、うん、今日特に暑かったんですよこっち。
あなんか首都圏にお勤めの方はなんか20度を超えるとか超えないとかいうなんかツイートでされてましたし、ええー、と思って見たんですけど、
う
ん、
もう半パンと T シャツでいい感じ、う
ん、あ、
うん、
なんかサニールームみたい感じになってるとこでしたら本当に暑いみたいですね。
ああそうかもしれないね、うんうん、まあ、そんなのもあって結構汗かいてね、
はい、
で帰ってきて足怪我してからシャワー嫌だなと思いながら浴びたらやっぱ、あの動いた後のシャワーですごい気持ちよくてね、
ああ、はい、
いや、やっぱ乗らんとあかんなと思った今日でございました。
はい、あ今日の、お題はなんですが、
はい、
ちょっとこれもあの目にした時にうっと思ってちょっと注目してちょっといろいろ考えさせられたんですけど、
はい、
あの肥満の原因に貧困があるという、うん、ことがあってですね、まあまあ、私は結構あの私もまあ肥満体型なんですけど自慢ではないんですが、いやちょっとねこういう肥満というキーワードにすごくこう引っかかったんで、いやまあ今日はそれについて私ちょっと食を見直そうと思いましてね、まあ見直そうと思ってで、まあ、ちょっとやりかけてることもありますしできてないこともあるんですけど、
うん、
はい、今日はその食を見直すんだというお話をさせていただきたいと思います。
はい、
ミリはアンナチュラル。
はい、というわけでですね、これを機会に食が見直せたらなと、まあ、思ってるんですけど、
うん、
まあ、話の、まあ、根本はですね、あの、まあ、実は日本のお話では実はないんですけど、
うん、
あのアメリカの、まあ、お話なんですけど、
はいはい
はい、あの、まあ、フードスタンプと言いまして、
うん、
あの、まあ、日本でいうところの、生活保護に当たるのかなとは思うんですけど、
うん、
あの食事とかを、まあ、県で、
うん、
あの支給をして、
うん、
まあ、それを、持っていくと、まあ、その提携している先で食品と交換ができるという、まあ、その社会的なそのシステムがあるみたいですけど、
ほうほう、
それを、まあ、受給している家はですね、
うん、
まあ、 やはりどうしても調理器具とかも揃ってるわけではないですし、しかもそんな料理作ってる時間があるなら働こうっていう姿勢がものすごく強いっていうのももちろんあるんで、どうしてもあの時計のものとかですね、しかも安くってすぐ満腹になって満足を得るもんをやっぱり好むからどうしても高カロリーになるんですよね、でやっぱり揚げ物とかなりますよね、どうしても。
ああ、はいはいはい、はい、
で、まあ飲み物だって普通のミルクよりもチョコレートミルクみたいなこうすっごい甘いやつにやっぱどうしてもなりますし、子供たちってそういうの大好きじゃないですか、甘いの、だからやっぱそういうのを買う傾向にやっぱりが強くって、しかもあのパンを選ぶときだってあの腐りにくいパンってこの世の中にはあって、まあちょっと日本でもいろいろ言われてるんですけど、カビが生えにくいんですよ。
ほー、
はい、なんか考えによってはこういろいろあるんですけど、やっぱりそういうのをたくさん、まああのまあ、たくさんというかそういうのを基準にやっぱり買われる傾向が非常に、まあ、強いというか多いというかっていう、まあ調査結果が出てるものがあってですね、なんかこう意味深いなと思ってそれ見てたんですけど、でもなんか私ねふっとその時思ったんですけど、それ冷静に見てたら私らたまにこうたまにって、まあ、昔はしょっちゅう行ってたんですけど、まあ、よくおっさん連中が行く居酒屋のメニュー丸出しだなと思いましてね、さすがに居酒屋ではねチョコレートそのミルクというのは飲まないんですけど、やっぱりなんかこう最終的にはもうすごい甘いチューハイ飲んだりとかですね。
ああ、はいはいはいはい、
そんなこともしてしまうんですよね、これがね。ああ、
もうカルピス
チューハイ
とかあるんですね。はい、
そうですね。あとまあ今ライチとかですね、
はいはいはい、
あの非常に女性陣に受けがいいものとかもやっぱございますよね。
ほうほうほう、
なんか、おじさんのくせにそんなの好きなのとか言うてもらえるとこう言っちゃってね、あの、あの私も非常に喜んでしまうのでそういうのを選んでしまったりとかってやっぱりするんですけど、あのやっぱりそういうその貧困世帯っていうのはやっぱ疾病率ですね、その生活習慣病のすごいやっぱり平均以上に高いらしいんですよ。
やっぱそうなんだ。
そうなんですよ。で、その、まあ、主な生活習慣病って、まあまあ、ちょっとさらりとなんですけど、やっぱり糖尿病とかですね、ああいうのをはじめ、なんかあの、やっぱ、癌とかでもですね、非常にこう、得意な癌といいますか、そういうのがあったりとかですね、まあ、ただそれは因果関係がきちっとしてるわけじゃないので、こういうことが原因だとはとても言い切れないんですけど、
やっぱはっきりはしてないの。まあでも、
そうです
ね、糖尿病なんかだったらあれだよね、はい、明らかに糖分取りすぎとかっていうのは、
単純にはそう思うんですけど、まあ運動不足の方が起因ではないかって言う方もやっぱりいらっしゃったりするので、まあ、根拠としては 100% そうっていうのはやっぱりなかなか難しいみたいですけど、まあ、良識あるこれを見て改善しようと思う、まあ、私なんか特に思うんですけど、やっぱおよそ原因が、まあ、少しは関係あるのかなってこう想像つくんで、いや、 やっぱりねちょっとね怖かったりもするんですよ。私もだいぶ40超えてきますんでね、で、まあ、最近でこそあんまりあれなんですけど、こうちょっと前まではですね、毎日のようにもこう最初はフライドポテトをつまみながらこうビールを飲んでいくわけですよね。
おお、はい、晩酌するの、ミリさんは。
あ、私最近は正直言ってもうほとんど飲まないです。
おお、
はい、
うん、
あのそれはあの実はいろいろあるんですけど、このこと以外にいろいろあるんですけど、あの実は私ちょっとこれ余談なんですけど、異常にミネラルウォーターに凝った時期があったんですよ。で、あのミネラルウォーターっていうのはあのビールより高いやつあるじゃないですか。
ああ、ありますね、
はい、だからなんか両方とっていうわけにいかなくって、でなんかとってもこうあの、まあ、ヨーロッパの方でしたらちょっと炭酸分が混じってるミネラルウォーターとかがあって、それが
ケロロしたいなとか、
はい、あ、もうそれが朝一番にとってもなんかいいんですよ。
へ
え、はい、で なんかお酒よりそっちの方がいいっていう時期があったんで、
おうおう、
はい、ちょっとしばらくそれを楽しませていただいてた関係もあって、
お
う、なんかもうお酒飲むことに対して、
うん、
執着が湧かなくなったんですよ。
まあ、まあでもそっちの方が良さそうだよね。
そうでしょ、なんかね、うん、でもどうなんですかね、まあ、昔から百薬の長という
とは言いますけどね、
言われてる部分もあるんで、うん、たまにはやっぱり飲むのもいいんではないかなと思ったりもするんですけど、
うんうん、
はい、でまあそういうの、まあね、私ら世代といいますか、もうちょっと、うん、厄年前後というんでしょうか、特にね、お体のことであるんで、まあ、うん、私はこうやって少しお話しすることで、お、うん、ちょっと俺も考えてみようかなと、
うん、
思っていただけたらなと思ってるんですけど、そんな形で、半助さん、じゃあ、晩酌とかそういうのは あんまりされないというふうに、
うん、
お聞きはしてるんですけど、うん、逆に夜にですね、まあ、チョコレートミルクみたいな、うん、そこまで甘いものは多分あれなんでしょうけど、
うん、
よくスポーツドリンクとかああいうのでも夜中とか、まあ、なんていうんですか、まあ、例えば収録終了後とかでもやっぱクーッとこう飲んだりされますか？
いや、ないですね。だからなんか、はい、ボリボリなんか食ってったろってよく言われるんですけど、意外と甘い、そういう時もあるんだけど、はい、習慣になるようなことないですね。だからほとんど、夕飯早いんですよ、うち。
あ、
6時半、はい。まあ、でもちょっと最近遅いかな、7時とか。
早いですね、でもね。
だから、前は5時半とか6時とか、それぐらいに食べてたりとかした時期もあるんで、それが、まあね、娘の学年が上がっていくにつれて、
はい、
時間が少しずつ後ろにずれてきているような感じがあるんですけど、はいはいはい、それでも7時ぐらいには食べて、8時過ぎることはないんですよ。
うちちなみに10時待ってる時ありますけど
ね。だからそこから、何か食べるっていうのは、めったにないですね。
わりかしじゃあお菓子とかもなんかこうつまんだりも、その時間になるともうほとんど何ももう口に入れないっていう感じですか？まあ、
うん、
喉乾いたらお茶とか水飲む程度な。
うん、僕は夕方その食事の前まではアイスコーヒー。
あ、はいはいはい。
でそこから境に、麦茶。
はい。
オンリーです。
あ、なるほど。うん、麦茶がお好きなんですね。
うん、好きっていうか、なんか水って買ってまで飲むような状況じゃないし、
あ、はいはいはい、
水道水飲むのもちょっと寂しいし、
あ、はい、
麦茶沸かして常時ストックしてあります。
あ、なるほど、
うん、
でも一番いいかもしれないですね、やっぱ夏場は麦茶ね、うん、いいですしね、やっぱり
って言いますよね、
うん、
うん、でも、ね、年中です。
あ、なるほど。
冬も冷たい麦茶だし、
はい、
アイスコーヒーだし、
はいはいはい、
みたいな、
うん。なるほどね。で、まあ、ちょっと先ほど来の、まあ、お話なんですけど、まあ、
うん、
まあ、暇の原因って極端なことを言えば、なんかこう、体のバランスがやっぱ崩れるという、
うん、
ことなんですよ。まあ、先ほどおっしゃってました、まあ、糖分の取りすぎももちろん、通常以上に摂取するから、バランスが崩れるということなんですけど、
うん、
で、大体、おまかになんか3つぐらいのことが、原因として出てたんで、ちょっとさらっと説明をさせていただきたいんですけど、
うん、
これ、のっけから今のちょっと麦茶に反抗するようなお話なんですけど、
はい、
代謝ってあるじゃないですか、
うんうんうん、
新陳代謝の代謝ですね。
うんうん、
やっぱり、なんか、あんまり体温を下げるようなことはダメみたいなんですよ。だから、なるだけ抜くというものを、暑い時でもやっぱり食べるという方の、傾向の方がやっぱり体にとってはいいみたいです。
それさ、はい、なんかいくつか聞くんだけど、
はい、
そういうふうにそのなんかね、そう本を読んだわけじゃないんだけど、
はい、
本屋さんで、表紙に書いて帯かなんて書いてあって、まあ、やめることがどうのこうのみたいな本なんだけど、
はい、
その中の一つとして、
はい、
何だったっけかな、 あ、水分を多く取りましょうみたいなのをやめたら良くなるみたいな感じのことで、
はいはい、
要はそれは体温を下げて代謝を下げるみたいなことだったの、
はいはい、
で、それは別の誰かから教えてもらった中にもそういうことを言われたことがあるのね。やっぱ僕はずっとアイスコーヒー飲んでるから、
はい、
そういうふうに言われたこともあるんだけど、
はい、
逆に要は冷たいものを取るから体が温めようとして代謝が上がるんじゃないかっていう風な、
あ、なるほど、
聞いたことがある。どっちなんだろうと思って。
いや、私はまあ基本的にはその、まあ、水の件もちょっと後でちょっとじゃあなんですけど、
うん、
あの基本的にはまあ、まあ、気化熱作用とかももちろんあるんで、まあ、直接その冷たいものを体に入れるっていうことは単純に内臓が冷えるとは思います。
うん、でその冷えた時に、
はい、
ひたすら冷えてっちゃまずいから体があれするんじゃないの、それに対抗するように脂肪を燃やしたりするんじゃないの、
はい、いや、あのね、ある程度は戻そうとするんですけど、
うん、
やっぱり、まあ、無駄なエネルギーを使う部分ももちろんそれであるんで、
うん、
基本的にはやっぱりあのなんて言うんですかね、あのまずね、温度下がると何がまずいんだっていうことなんですけど、一番言われてるのは、うん、体温が下がると免疫機能が低下するっていう、
うん、らしいですね、はい、それは、
はい、これはもう前々から言われてるんで、これがやっぱ一番やばいことらしいんですよ、
うん、なんか一度下がると、
はい、
何割、3割増しとか、
はい、なんかそういうなんで、きちっとした、
ね、
はい、きちっとしたその、あれも出てるぐらいなんで、もちろんそれは間違いないんですけど、
うん、
で先ほど半助さんがその言っておられた、
うん、
まあその飲んでも体を温める作用が人間の体の中にあるんではないかと、
うん、
いうことなんですけど、
うん、
これあの、まあ、正直言って、多分あれなんだと思いますよ、あの度合いというか。
うん、
暑いからって言ってガンガン、まあ、冷えたの飲むと、
うん、
だから水でも実際は、私これはあのミネラルウォーターをこう飲むときにあの実はかなり調べてもみたんですけど、
うんうん、
あまりやっぱり冷やさないで飲むっていうのが、
うん、
でもね、最初やっぱ冷たいの口当たりいいじゃないですか、
はいはいはい、
やっぱそれは僕も飲むんですよ、分かっていながら、
うんうん、
でもあのあれですね、その一番美味しい時期ってあるじゃないですか、ビールでも、まあ、何でもそうなんですけど、
うんうんうん、
はい、そこを超えるともわりかしそこそこな、まあ、常温ではねちょっとあの生臭みも出る水もあるんで、
うん、
あの嫌なのでちょっと、うん、あのな、まあ、キンキンに冷蔵庫に冷えたというようなものではやっぱないものをやっぱなるだけ飲むようにしてますね、
うん、おー、なるほどね、
うん、で、うん、水分自体を入れることに対してどうなのかっていうのは意見は正直言っていろいろあるみたいなんで、私もちょっとここで要説明はできないんですけど、
うん、
でもやっぱりあの必要な水分の量っていうのはやっぱり人間の体ってほとんど水分でできてるんで、
うん、
それはあるので、
うん、
補充しなければならないことは間違いないんで、特にやっぱり汗をかいたらナトリウム分と水分の方は減った分だけ入れるというのがやっぱり基準ではなかろうかなとは思ってるんですけど、
うんうんうん、
はい、で、
ね、
はい、うん、でこのまあ直接だ、じゃあそのまあ食事という点で考えるとですね、
うん、
調理済み品ですよね、やっぱりこう冷え冷えのものを食べるというか、
調理済み品ってお惣菜みたいなの？
そうですね、そういうものももちろん含まれますし、
うん、
まあ、一番理想は家族がみんな寄ってできるのを待って食べるっていうのがやっぱ理想じゃないですか、
うんうんうん、
で、まあ、作り置きしとくと、
ああ作り置きってことか、はい、はいはいはい、
ね、まあ、うちでも実際はそうなんですけど、
うん、
はい、でやっぱりもう冷えた状態でやっぱり食べると
うん、
いうことを、まあ私自慢じゃないですけど、あの昨日でもそうでしたから、どうしてもそうなったりもしますんで、
うん、
はい、やっぱりなるだけそういうのも、あの、まあね、本当はレンジじゃなくて、うん、じゃきちんとなんか、もうちょっと考えて、
うん、
まあ、その時に初めて本当に火入れるとなると大変ですから、
うんうん、
なんかね、それこそいい知恵があったらお教えくださいっていう話にもなるんかもしれないですけど、
うんうん、
まあ、本当はね、あのよくあるあの私がとあるよく行く中華料理屋さんでもそうなんですけど、うん、チャーハンを半分まで作っといて、うん、お客さんのオーダーがあってから残り半分を作るので異常に速いスピードでやってくるんですけど、
はい、はいはいはい、
まあ、そういう必殺技とかは本当は考えてやる方の方がいいのかなって思ったりもするんですけど、うん、やっぱりこれもやっぱあのできるだけあの、うん、まあ、他のこともあるんでちょっと後で説明する部分もあるんで、うん、できるだけ作って、まあ、すぐ食べるというのがやっぱいいみたいですね。
なるほどね。
あの半助さんはあの今のお話でしたらわりかしできるのもあって食べておられるってことですよね。
うん、僕はね、だから作り置きになるのは、長男と、
あ、はいはい、
うん、かな。だから僕は、あ、まあでも外で仕事になって遅くなると、はいはい、僕もそうなりますけど、基本はだいたいうちでの作業なんで、うん、そうですね、はい、うん、だから、まあ、作るの手伝ったりしますからね。
まあ、働いて外出てる時はもうそれはもう仕方ないし避けようもないですしね。
うんうん。
いや、だから私ね、よく今このあのお話をしようかなと思った時にこれを書き出してた時に思ってたんですけど、
うん、
やっぱりあれですよね、外で頑張ってるお父さん方、まあ、まあ、私ら世代の、まあ、一番頑張らなきゃいけない、うんうんうん、もうなんかかわいそうですけど、まあ、私もそうなんで、うん、あれなんですけど、
うん、
作り置きでこうラップでこう包んでるものを見る機会がすごい多いと思うんですよね。
はいはいはい、うん、
なんか時々ね、理由もなしに涙ができたりするときあるんですけど、あれを見てると
おー、なるほどね、
やっぱりそういうとこをなんか、まあね、1週間のうち全部とかね、すぐは改善できないかもしれないんですけど、
うん、
なんかなるだけちょっと考えたいポイントではありますよね。
ああ、そうね、うん、うん、せめて週末とかね。
そうですね。とかね。まあまあ、それこそ、例えばここまで作ってるから、ここから抜く止めてね、的なね。
ああ、はいはいはい。
まあ、カレーとかそんなんやったらできそうですしね。
うんうんうん。
まあまあ、そういうことをね、だからなるだけこれ、このことに、ついては心がけたいなと思ったりもしたんですけど、
うん、
で、やっぱり、食品が冷えてる状態っていうか、まあ、もちろんから体が冷えてる状態っていうのはですね、
うん、
脂肪がやっぱり蓄えやすくなるっていうのは、これはもうきちっと実証として根拠があることでよく言われてますので、
うんうんうん、
それとやっぱり糖分取りすぎますよね。冷たいとやっぱり暑いのと比べて、コーヒーでもそうですけど、冷たいと異常に入れないと甘さが分かんないですからね。
ああ、はいはい、はい、はい。感覚的にね。
そうですね。
うん、
まあ、この辺はね、半助さんも私もブラックが好きな方なんであれだし、
うんうん、
はい、コーヒーなんか特にびっくりするぐらい、まあ、私、それね、歯医者さんで教えてもらったんですけど、
はいはいはい。
ポカリスエットみたいな、ああいうスポーツドリンク系のものと缶コーヒーで、うん、実際こんだけ砂糖が入ってるんですよっていうのを、うん、歯医者の先生に、まあ、私が言ってるとこは女性の先生なんですけど、
うん、
見せていただいたんですけど、うん、びっくりするぐらい入ってるんですよね。
どれぐらいな感じなの？
なんかね、もう実際中には砂糖が入ってるんじゃなくて、うん、違う粉末を入れてあるということでおっしゃいましたけど、
うんうん、
その同じペットボトル状の中にこんだけですよってものすごい量入ってました。
4分の1とか3分の1とか。
そうですね、もう、ウィーというぐらい入ってました。まあ、だから頑張ってこう飲んだ時でも歯磨いてくださいねみたいな話だったんですけど、まあ、その辺はね、やっぱ歯医者としてのプライドがあるから歯についての説明だったんですけど、はい、いや、だからそういうのもあるんで、どうしても摂取が多くなるという、そのこともやっぱりちょっと気に留めておくといいかなとふっと思ったんですけど、
僕はね、かみさんがパンを作り始めたのよね、
はい、
去年、はいはいはい、一昨年ぐらいからかな、はい、で、あれは結局発酵させるから夏場とか暖かい時期の方がいいから今あんまりやってないんだけど、
はい、
それ始めた時にね、最初はお菓子だったんかな、はい、ケーキかなんかだったから、まあまあこんなもんかなと思ったんだけど、
はい、
食パンじゃないな、なんだ、ロールパンだったかな、
あ、はい、
パンとか、あとカステラか、
あ、はいはいはい、
入れるのものすごいのね。カステラ焼いた時かなんかにお味噌汁のお椀で測ってたんですよ。
あ、はいはいはい、
お味噌汁のお椀にいわゆる山盛り、すり、うん、要は縁から上に上がってる状態のを、
はい、
2杯とか入れるんじゃなかったかな。
かなり量入れますよね。うちも奥さんはケーキ作ったりとか、まあ、お菓子作る趣味なんで、
うんうん、
たまに見たりしますけど、
うん、
あれびっくりするほど入れてますよね、
うん、びっくりだよね、うん、こんなに入ってんだと。
で確かに冷たい状態でケーキなんか出たら最後食べるんで、
うん、
やっぱりね甘さが頼んないとそれもどうかなって思いますし、
あ、はい、そう
ね、
うん、
難しいとこですよねそれは、
うんうん、
だからそういうのはなんかこう分かって食べていないと、
うんうん、
あれですね、ちょっとないくら好きだからと言ってもちょっとどうしても取りすぎたりするのでね、
うんうん、
やっぱり一番その、そういった食品の中で量がとっても多いっていうのはやっぱりアイスクリームだそうです、はい、
ああやっぱそうなんだ、
はい、
あまあそうだよね、
なんとなく想像はついたんですけどやはりやつがナンバーワンだったのかって私は思ったんですけど、はい、
うん、
まああれですね、このことに対してはやっぱりなるだけこう体の温度を下げない工夫っていうのがね、
うん、
やっぱり必要かなと、
うんうん、
思いました。で、うん、次のちょっと問題点はですね、
うん、
錆びた油なんですけど、
うんはいはい、
これもさっきの居酒屋メニューではないですけど、
うん
ね、まあ、おっさんとなると油もとても好きですから、
うんうん、
よく私もこれあれなんですけど、こう錆びた油って錆びたってどういう状態なんだということなんですけど、
うん、
まあ量をやっぱり上げた後の油といいますか、
うんうんうん、
まあ、使い古してるというか、
うん、
まあ、そういう状態が錆びるって酸化してるんですけど、
うんうんうん、
かなり酸化した状態になるので、
うん、
それこそですよ、家でやる分でしたらご商売でやられてるよりは酸化のスピードは遅いというか、うん、そんだけ上げないですから、
うんうん、
なるだけやっぱりそれもあれですよね、新しい油を使って、
うん、
それもしかも一番あれですよね、よくこう切れてなんかこう、ね、とんかつなんかでしたらこうなんか箸で音がこするぐらいのね、
はいはいはい、
感じの美味しい時に食べるっていうのがやっぱりいいみたいですね、
うんうんうん、
はい、半助さんどうですか油もんに関しては。
油もんね、はい、僕バイトでファミリーレストランのキッチンをやってた時期が何年かあるんですよ。
はいはいはいはい。
で要はもうあれも分担制というか担当割り当てがあって、
はい、
要はハンバーグ系とかこう鉄板の上で焼くものばっかりやるエリアと、フライパンで何か調理するエリアと、
はい
はい、あと揚げ物とかですよね、はい、で揚げ物ところになった時にね、
はい、
要は古くなったらやっぱある程度のところで油総特解みたいな感じのことはするんですけど、
はいはい、
その特解る前ぐらいのやつ、
はい、
まあギリここまではっていうところで出すやつ、
はい、
まあ、どうしてもあるわけじゃないですか。
あ、それはもう当然出てきますよね。
はい、それね上げて出す、それを
食べ
るんだけど、まあ要は油の前にずっと上げてたりすると油で酔うとか、
はいはい、
当たるとか言うじゃないですか。
はいはいはい。
本当に最後の方のやつってしんどくなるね。
ああなるほど。
でそれの経験があるから。
はい、
定食屋とかで揚げ物の定食とか頼むんでしょ、
はい、
でもう食った瞬間にあこれダメっていうのが
あ、はいはいはいはい、
あもう終わりの方の油ねみたいなね、
はい、
だから新しい古いは、うん、その油じゃなくてその出てきた料理見ても、はい、なんとなくわかる感じにはなりましたね、うん、
これもあれですよね、もうそう風を毎日こう試さざるを得へん状態になるよりは、
うん、
できるだけこう取らないようにしたいですよね、でも、
うんうんうん、
じゃあどうしたらいいんだっていうことにはもちろんなるんですけど、
うん、
やはりなるだけこう、これはね実は伊藤洋治さんという経済評論家の方、まあ、有名な方なんですけど、
はいはい、
あの人の本に書いてたんでそのまま受け売りで行っちゃうんですけど、
うん、
伊藤さんが思う基準っていうのは、
うん、
カウンターがあって、
うん、
前で大将が料理を作ってるっていうことらしいんですよ。
ああ、はいはいはい。はい、
だから見えないところで やってしたら、
うん、
まあ、天ぷらでも何でもそうなんですけど、
うん、
どんだけ何をどこでどうしてるか分かんないでしょ。
はいはいはいはい。
いくらそういうとこといえどもという感じ、
うんうんうんうん、そうだよね、
はい、だからそういうとこを基準に、うん、もうそれに合致しない店は、まあ、行かないとまでは書いてなかったですけど、
うん、
行きたい店はやっぱそういう店だということで書いておられたんで、
あ、なるほどね、
本当に、うん、あ、なるほどと思いましたね、
うんうんうん、
だあのそれでちょっと補足なんですけど、
うん、
あの天ぷら屋さんの有名なとこってそれもこうあの パフォーマンスって言ったら天ぷら屋の大将に怒られるんですけど、
うん、
それも料理をいただくとこですよね。
あの
な重要な要素って言うんですか、
うん、
あの私もこう一度あの東京のですね、
うん、
あの有名なところへあの連れていただいた時にあの穴子君って言うんでしょうか、あの長いやつを、
うんうんうん、
はい、こう揚げていただいて目の前でパシッとこう、うん、あの一本なりをこう箸でこうやった時にカシャッと音がするようなこういい状態のやつを、うんうんうん、はい、食べさせていただいたことがあるんですけど、
ほうほう、
そういうなんでもあれですよね、もう透明 こうなものすごいいい香りした油の中でこうやら揚げられるじゃないですか、
うんうんうん、
やっぱだからあれですよね、その伊藤さんが言ってることもなるほどとこう心に染み入ったぐらい思いましたね。もうそれもね、あの本当に重要な料理を作るという要素なのかなと思うんですけど、
うんうん、
やっぱりあの、まあね、目で見て楽しいももちろんあるんですけど、まあ、見てて、ね、うん、そのあの綺麗なあの油で、うん、うちはもうこれは、説明も、ね、ちゃんとしていただきましたんでね、あの、うん、ちょっと忘れてしまいましたけど、なんか、なんか、紅花だったか、なんだったかちょっと忘れたんですけど、
うん、
なんとかと、他のものとこうブレンドして、これがいいんだみたいなことでおっしゃってましたんで。
ほうほうほう、はい、
うん、まあね、そういうとこを、まあ、売りにされてるとこだったら多分ね、あの そういうことにはならないとは思うんですけど、
うん、
でこれ、まあ、酸化してたら何がじゃあ具合悪いんだということにはなるんですけど、
うん、
活性酸素がやっぱ体の中にたくさんできてしまうんですよね。
はいはいはい。
これがやっぱりその活性酸素が体内の細胞を壊していくということは、これもあの、うん、昔からよく言われてることなんですけど、
うん、
それをまたさらに加速してしまうという、
うん、
はい、ことになるんで、やっぱりこうなるだけこう使い古した、油のものをやっぱりこう、まあ、取らないというようなこう努力がこう、まあ、必要なんだなというところになるんですけど、
うん、これ活性酸素って入っちゃったらさ、
はい、
減らすことってどういうしたら減らせるの？
もうあれですよね、いろんなこと言われてますけど、なんかね、うん、ちょっとしたことで減るとかっていうことはあるみたいですけどね、なんか抱き合わせで食品を食べるとかですね、よくレモンをかけるとかでもなんか活性酸素の抑制になるとかというのは聞いたことありますけどね。
おお、はいはいはい。
あの発生しにくくなるというか、
うんうん、
はい、なんかまあそういう工夫してもちろん食べるっていうのがまあね重要なことにはなるんですけど、
うん、
まあ正直言ってね、そんな使い古したもので揚げたものを食べないっていうのがやっぱ一番ではないのかなと思ったりするんですけど、
まあまあまあね、
どうでしょう、うん、はい、
でもさあやっぱりそういう大将が目の前で揚げてくれるなんて、
はい、
そうしょっちゅう食べれないわけです。
そうなんですよね、そこが問題なんですよね。
うちで食べるにしても、はい、やっぱりうちでもあれだもんね、あのポットみたいなのにこして置いとくのを使う時っていうのはやっぱあるから、うんうん、毎回毎回サラの油を使うってなかなか難しいだろうしね、
うん、そうですね、うちも結構自慢じゃないですけど、うん、しつこく使ってますね、
うん、うん、だからまあでもあれだね、油も取らないちょっと減らすとかね、
はい、
あの取らないっていうのはちょっと僕できないなと思うんだけど。
そうなんですよね、うん、でまあちょっとあの余談ではあるんですけど、
うん、
あの例えばオリーブオイルをちょっと多めにひいて、まあ、焼き上げという方法とかもあるんですよね、まあ、エスカロップって言ったからちょっと名前忘れてしまったんですけど、
はいはいはい、
あのサラダ油の中にドボーンとつけて揚げるという方法ではない方法とか、
うんうんうん、なんか、
はい、
多めの油で炒めてるみたいな感じでしょ
う、はいはいはい、そういうのも工夫できるあの、はいはい、かなとは思うんですけど、
うん、
あとやっぱりあのオイルの種類によっても実はこの活性酸素の発生具合が違うんですよ。
オリーブはいいの？
みたいですね。オリーブとかピーナッツとかごまとか。
あ、やっぱそうなんだ。
で、やっぱり良い油を使うっていうのもそうなんかも、なるほど、いいポイントになるのかなと私は思ったりもするんですけど。
ああ、はい、なるほどね。
はい。
いや、なんか僕パスタ好きだから。
パスタね、私もそうですね。はい。
だからあれの時ってオリーブオイル使うじゃないですか。
はい、
で結構あれたっぷりめに入れて、
はい、
で茹でた茹で汁と合わせると、
はい、
なんだっけ乳化して、
そうですね、白っぽくして、はい、
してっていう作り方するよね、
はい、
だけどオリーブオイルは大丈夫だよみたいなことをなんか聞いたことがあって。
はい、
何が違うんだろうとか思ってたんだけど、やっぱ活性酸素の、
はい、
影響が少ないということは。
そうですね、それは言われてますね。で、オリーブオイルとかは取った方がいいんですよ。う
ん、あ、そうなの？
あの、なんでっていうと、これはちょっとこの話とはまたちょっと別個の話にはなるんですけど、
うん、
日本人ってあんまり食べる習慣がないじゃないですか、オリーブオイルって。で、
はいはい、
基本的にはイタリアの人とかギリシャの人とかは日本人が想像に絶するほど、うん、食べる気が多いと思うんですよ。だから逆になんかようオリーブオイル使うなって言われててもいいんじゃないでしょうかね。あの逆にね、体にいいって言われてて取りすぎる傾向にあるものの代表なもので海藻類っていうのがよく言われてますんで、
はい、取りすぎちゃいけないの？
いや、あのね、もちろんそうなんですけど、これは何が言いたいかというと、うん、他の外国に比べて日本っていうのは、まあ、食べる機会が多いと、
うんうんうん、
だから自然に取りすぎてしまうらしいんですよ。
あ、なるほどね、はい、意識しなくても取ってるから大丈夫よっていう感じなの、はい、
だからなんか国際統計とかが出てて、
うん、
真に受けてその通りやると、
うん、
あの一応地域食が出るじゃないですか、日本人って、うんうん、まあ、うん、魚とかその、まあ、いわゆる海鮮系のものに関しては、うんうんうん、よくあれしますよね。だから昆布とかでも異常に食べますよね、日本人って。
ああ、まあそうなんだろうね、他の国からしたらね、
はい、だから だしでも昆布からだし取ってるものを口に入れてるっていうことは多分、うん、まあ、あの私の知り合いの妹のさんなんかでしたら毎日昆布エキスを注射されてると思うんですけど、うん、
ああ、そっか、
はい、
そうね、
はい、だから必然的にあの取りすぎたりもされるとは思うんですけど、
うん、
はい、まあ、そういうこともあるのでね、あれなんですけど、う
ん、まあ杉猿は、
はい、
ヨーバザルが落とし とかっていうような言葉もあるぐらいだから ね、取りすぎは良くないんだろうけど、
でも私も実はこれちょっと困ったところが、うん、私ね、異常にマクドナルドが好きなんですよ、
うん、
で特にあのマックフライポテトがすごい好きなんですよ、
うん、
で、好き、はい、あのま、ケンタッキーさんとかも嫌いではないんですけど、
うん、
ま、私の中のナンバーワンっていうのはマックフライポテトなんですよ。
ああ、僕もそうかも。でね、昔はね、あれ食べれなかったんですよ、はい、僕。食べれないってことはないんだけど、はい、そんなに好きじゃなくて、
はい、
だから、中学、高校ぐらい、まあ、食い盛りというか、ピークだった頃、
はい、
だけど、まあ、あんまりお金もないし、だからやっぱマクドナルドとか行くわけじゃないですか。
はいはいはい、
で、まあ、一番安いハンバーガーとか、
はい、
ちょっと頑張ってチーズバーガーとかを、3つとか4つとか買うわけですよ、
はい、
だけど友達、一緒に行く友達はそれにポテトなんですけど、
はい、
いや俺ポテト食んならもう1個ハンバーガーみたいな感じで、はい、ポテトいらないっていう感じだったのがいつからか必須になりましたね。
いや、うん、でも美味しいですよね、
うん、
マックフライポテトは、
うん、あの細いやつがいいよね。
そうですね、だからあのこんな話してて何なんだって言われるかもしれないですが、だからやっぱりあのあれですね、あの、まあ、この、まあ、過剰にこう食べすぎるとかね、
うん、
私なんかあのマックフライポテトの L を頼んでですね、食べた時に、うん、あの、うん、まあ、食べて2時間以内に胸焼けがしなかったら今日は体調がいいと思ってますから今でも。はい、
なるほどね、はい、そうだから昔 L なんて考えられなかったけどね、はい、でもなんか L 食べてて、
はい、
あれもうなくなってる、ないよっていうのはあって、ちょっと自分でびっくりみ たいな感じだったんですけどね。
まあ、あのそれもほどほどにということであの、はい、お願いしておいて、でちょっとこれはあの最後の問題点にあの、まあ、大まかにあの3つとあの、うん、あの分けさせていただいたのがあれなんですけど、これちょっと非常に実は難しくって、
うん、
あんまりちょっとあの要結論めいたことはお話できないかもわかんないですけど、
うん、
最後はやっぱり食品添加物をなるだけ取らないということなんですよ。
うんうんうんうん、
で先ほど言ったんですけど、
うん、
何日経ってもカビが生えないパンっておかしいじゃないですか。
まあね、
どう考えても、
うん、で怖いね、それ
、はい、私らが小さい時は放っておくとうかうかしてるとパンっていうのは青いのがやっぱ花瓶だったんですけど、
うんうん、
やっぱりね、で一応日本もその法律のもちろん規定があって体に大丈夫ということで、うん、そのまあ、食品添加物を使うということにはもちろんなってるんですけど、
うん、
まだ問題が実はあんまりよく分かってないものがあるんですよ。
ほう、
分
かってないもん。
はい、今できてというか、一応まあその実験的なそういうなんとかはあれなんですけど、
うん、
もしかしたらその思ってる以上になんかあの作用してるものがあるんではないかとかっていう指摘して意見が分かれてるものとかあったりもするんで、
うん、
あとまあ単純な話なんですけど、諸外国で禁止されてて日本だけがいいっていうのもあるんですよ。
へえ、
うん、だからちょっとそこら辺ではね、なんか、うん、じゃあ日本人だけ大丈夫なのかとか、単純に信じていいのかっていうのはちょっと疑問が残るところはあるんですけど、
うんうんうん、
まあまあそういうこともあって、まあね、やっぱ分かってないということはなるだけやっぱりということもありますので、
うん
うん、まあ一応代表的なもんね、まあ今お茶とかあのジュース関係に入ってるんですけど、あのまあビタミン C が入ってたりするんですけど、
うんうん、
あれは腐らなくするためにまあ入ってるんですからね、
うんうん、
まあまあそういうのもあるんで、やっぱりなるだけそういうのもあのまあ、取らないと、
うん、
これはあのどういうことなのかというとですね、
うん、
まあ、一応体にそういうような外的なものが入ると、うん、まあ、あの解毒作用というのが体にはもちろんあるんですけど、
うん、
まあ、それをずっとし続けることになるので、
うん、
まあ、本来例えば他のことにそのエネルギーを使わなければいけないことに対しての、まあ、負担になると、
うん、
いうことなんですけどね、これ、うん、正直言って玉のことなら、まあ、ゼロにすることはもう物理的に不可能なんですよね、うん、多分今の食生活を考えると。
そうだよね、うん、だって何入ってるか分かんないもんね。
そうなんですよ、もう分かんないんですよ最終的に。
あ、
でもうゼロにするっていうことはもう限りなく不可能に近いの で、
うんうん、
でかといってじゃあ何も食べないっていう選択肢も取れないで、
うんうん、
でまあまあ、じゃあどうするんだっていうことは、まあ、ちょっとこの話の後に、まあ、お話をさせていただこうかなとは思ってるんですけど、
うん、
その体にどうしてもその負担がずっと続くような食事をやっぱり避けるというところで落としどころを見つけるしかしようがないのかなっていうとこなんですよ。
うんうんうんうん、
まあ、例えばどういうもんかっていうとですね、
うん、
まあ、材料を買って調理するという点においては、
うん、
自分が使うものを選択できるんで、
うんうんうん、
まあ、割かしこう何が入ってるかわからないというのが比較的マシになりますよね、
うんうんうん、
だからやっぱり材料を買って、まあ、できたものを買わないというところが第一歩目なのかなと思ったりするんです
けど、はいはいはい、まあ、そうですね、
はい、
うんうん、
あとちょっと難しい問題がですね、
うん、
よく私もこれええと思ってびっくりしたんですけど、
うん、
天然由来成分だから大丈夫っていう表記多いじゃないですか。
はいはいはいはい、
あれ実は天然だから大丈夫っていうようなことってそう簡単なことではないんですよ。
そうなの、
まあ、天然であろうが生地の工場で合成されたものであろうが、
うん、
その成分には変わりはないんだから、うん、天然だから安全とか大丈夫っていうことっていうのは言い過ぎなんですよ。
お
やはりね、
うん、
はい、
でもそう、うん、そうか、
はい、だからなんかそういう風にイメージをがいいでしょ、やっぱり植え付けられてる部分もありますし、
うんうん、
天然由来だからっていう、
うん、
でも実際この世の中には天然の中で合成されたもので体に悪いっていうものはものすごくあるんですよ、
うんうんうん、
で人間は今までそれを、まあ調理を工夫して食べるっていう選択肢とか、まあ、フグの毒のようにその部位を食べないという選択もありますよね、
うんうん、
で他のとこだけあれするとか、あとまあ南米の方とかでしたらその毒を抜くっていう調理法が先祖代々受け継がれてきて、そういうのを食べるというあれもあるんで、
うん、
そういう風にしてやっぱり人間は工夫してきてるんですよ、
うんうんうん、
だからもうそれだけ取って考えてみても、
うん、
天然のものが全て大丈夫っていうことはやっぱり言えないということなんですよね。
ああ、まあもちろんね、
はい、
うん、そうね、
はい、だからやっぱりあれですね、まあできるだけこう調理済みのものではないものをですね、
うん、
まあ食事でやっぱり考えて いく方がやっぱいいんではないかなということなんですよ。
ね、はい、いやでもね、なんかのラジオで聞いたかななんかだと思うんだけど、
はいはいはい、
あーと思ったのが、要は新陳代謝っていうか、
はいはい、
要は細胞って死んでいくじゃないですか、
はい、
でまあ食べたものから新しい細胞が作られるわけじゃないですか、
はいはい、
それ考えるとなんか食ったものが自分の体自分になっていくわけですよね。
あ、そうですね、はい、
って考えるとさ、なんかそのいわゆるジャンクフード的なものだったり、
はいはいはい、
何だかわからないものが自分の体を構成していくわけじゃないですか。
はいはいはい。
いや、それって怖いよなとかって思うよね。
もうまさにおっしゃるようなそんな感じですよね。なんかもう悪いものが入って構成されていくとかね。
うん、
それでしかもあれですよ。ただでさえ活性酸素とかも悪さしていきますし。
うん。
うん、なんかまあこれは私ちょっと戒めに実は思ってるんですけど、
うん、
脂肪も増えすぎると毒っていうのが、まあ、昔から言われてるんですけど、
うんうん、
まだそれをね、いや、なんかそれが体が困った時に脂肪を燃焼さすんだっていう言い方をされるんですけど、
うん、
まだその毒のものを解毒しながら分解さすらしいんですよ。やっぱり体にとってはすごい負担みたいなんで、できるだけやっぱりその必要以上に太らない方がいいのはいいみたいなんですけどね。
あ、そうなの、はい、この脂肪を使うのには、
はい、
異様にエネルギーが必要だってこと？
ね、全部の脂肪がそうではないらしいんですけど、
うんうん、
まあ、すぐ、例えば熱に転換できるようなタイプの状態で、溜まってる脂肪とですよ、
うんうん、
もうなんか完全にも固定化されて、
はいはいはい、
どないもこないもしようがないみたいな状態で、うん、もう、うん、もうイメージ的に言うたら倉庫の奥の方にこうあるようなっていう、
はいはいはい、
そういう種類のやっぱ脂肪もがあるらしいんですよ、そこまで来ると大変な体に負担がかかるというふうに、まあ、正直言って、かなり難しいような形のことが書いてあったんで、私はもうその難しいことより分かりやすいそちらの方で覚えさせていただいたんですけど、
うん、
そういうこともあるんで、
うん、
はい、
なるほどね、
はい、
やばい、いっぱい体にこれついてるんですけど、これはどのタイプなんでしょう？
そうですね、でもそれはあれですよね、なんかうどん、運動とかをしだすと、うどんって言ってしまいました、すいません、
チルチルって言おうかと思います、はい
はい、運動とかをしだすと、
うん、
すぐ分解できるようなタイプ、ものであれば、
うん、
多分そんな気にしなくて、多分いいんだと思うんですよ。なんかよく言うじゃないですか、運動してしばらくするとかなり最初のうちはキュッと締まるんですけど、
うん、
それをなんかピークを過ぎると、
うん、
なかなか分解しないという、
うん、
そのなかなか多分分解しないそいつが手ごわいんじゃないでしょうか。
なるほどね、はい、
もうそれは本当に詳しいことは本当にあれですね、私だともう特別に講義で聞きたいぐらいなんですけど。
いや、もうだから自転車乗り始めてね、
はい、
スコーンと落ちるんですよね、
はいはい、
ちゃんと一月とか二月ぐらい乗れば、
はい、
それがもうそこからいくら乗ってもなかなか減らないっていうところに早くに来ちゃうんですよ、
はいはいはい、
それがということは 手ごわいものがいっぱいくっついてるってことなんだ。
そうなんですね。もうその手ごわいやつをどうやっつけるかっていうあれですね。まだちょっと私あのこれ宿題で思っておいた、またあのちょっと研究してみます、はい、私もあの直接的に関係のあることなんで、はい、頑張ってあの見てみたいなと思うんですけど、
はい
はい、で、ちょっとまとめ的なことにはなるんですけど、
うん、
まあ、ちょっとこういうことに関連してなんですけど、まあ、今、うん、言った3つぐらいのことには最低でもまあ気をつけて食生活を、うん、まあ、私も見直そうと思ってまあれしたんですけど、
うん、
それプラスさらにですね、私よくやっちゃうんで、これはちょっと特別に問題提起みたいな形でさせていただきたいんですけど、
うん、
私非常によくやってしまうのが、
うん、
一気に急激にドカ食いするんですよ、
うん、
はい、とっても気持ちよくなるんですよ
食い倒れ万歳ですね。
そうですね。あれ、はい、あ、それもちょっと危ないかもしれないですけど、ね、甘いものを今日さっきも言いましたけど、ね、カルピスチューハイなんかをキューッと一気に飲むとすごい幸せになりますよね
お、
うん、やっぱりあれっていうのはですね、うん、メカニズムを、まあ、考えますとですね、あ、まあ、うん、当てはめて考えてみたんですけど、
うん、
なんかやっぱり軽い中毒症状を、まあ、起こしてるんですよ。
あ、中毒症っていうのも、あ、そ、うん、あのね、はい、さっき、まあ、食べないって言ってたけど、まあ、基本大体食べないんですけど、
はい、
食べ一回なんかで食べるじゃないですか、
はい、
そうするとしばらくね、習慣になるんで、その時間、はい、同じ時間ぐらいに食べたくなって食べちゃうとか、
はい、でなんで癖になるかって言ったら体が気持ちがいいんですよ。
ああ、なるほどね、
はい、で、それはなんでかっていうのはちょっと細かいことが書いてあったんですけど、まあ、
うん、
100% 細かいことは要説明はもちろんできないんですけど、
うん、
やっぱ血糖値がすごい乱高下が激しくなって、まあ、急速に一気に上がりますよね、
うんうんうん、
であまり一気に上がるもんだから、こうちょっと そのままではやばいということで、ボケさすよう なんかこう脳内物質とかが出たりするようなんですけど、それがもう非常にこう麻痺させてるのが気持ちがいいというか、はい、そういうの、
そういうことなの、
はい、みたいですね。まあ、よく脳内麻薬っていうのよく言われる、
はいはいはいはい、いますね、
はい、あれに近いようなものが
の状態なんだ、
はい、分泌されるらしくって、で、習慣とか癖とかそういうのにとてもなりやすいことにもなりかねんので、やっぱりそれはもう避けた方が良いということなんですね。あと、まあ、これもちょっと私戒めで、これもぜひ皆さんにお伝えはしたいんですけど、
うん、
私今まで3食食べなければいけないと実は思ってるんですけど、
うん、
そんなことも思わなくて言いそうです、
うん、だって昔は2食だったんでしょ。
そうですねこれはもう私が食い地が張ってるだけなんですけど、
うん、
だから習慣だからって言って、胃腸が調子悪い時にですよ、昼間でもやっぱちょっとムカムカしてる時とかやっぱあったりたまにするんですけど、
うん、
そんな時でもドカ食いしたら治るっていう、まあ、神話のように思ってますから、それで食べたりするんですけど、そんなことはすごい間違いなんですよ、
はい、それは、うん、
はい、
そうだろうね
やはりそういう時はもうね、フルーツだけちょっと食べるとか、それこそ半助さんたまに言っておられるバナナだけ食べて済ましておくとかね。
あ、朝とかたまにやりますね、はい、最近やってないけど、
は
い、
うん、やっぱりきちっとお腹がすくまで待ってやるっていうことが大事ですよ。
へえー、あ、そうなんだ、
はい、これはなるほどなと納得はもちろんしてるんですけど、
うんうん、
でも食べたいのが先にこうね来るんで、はい、まあ、あとちょっと一番最後にこう大事なことを言わせていただかなくてはならないんですけど、
うん、
やっぱり自分で作ってで自分でその前でいただくっていうのがやっぱり、
うん、
これにやっぱり尽きるんではないかなと、
うん、
はい、思いましたんで、できるだけですよね。これも正直言って 100% そうするってことはなかなかやっぱり現代人難しいんで、
うん、
はい、できるだけ、まあ作って自分の目の前で作って食べると、
うん、
いうことをやっぱり、食を見直すことで、ポイントとしてですね、うん、考えていただけたらなと、
なるほどね、
はい、思っております、
うん、
はい、
いやー、でもこの肥満、
はい、
原因に貧困が隠れてるっていうのはまさしくかなみたいなね、はい、だって、ね、結局その裕福だったら 毎回揚げ物でも皿の油使えばいいわけじゃないですか、
は
い、
そうなんですよね。
で、はい、自分で作って食べるっていうのもさ、
はい、
結構意外と買っちゃった方が安いっていうパターン多いじゃないですか。
もうそれは私よく思うんですけど、一人暮らしとかされてると多分もう本当に値段だけ考えると、
うん、
外に出て食べた方が安いですよね
ってよく言いますよね、
うん
うん、一人暮らしなんかの人に聞くと、うん、やっぱ作るのが大変っていうのもあるけど、それ以上にその外で食べちゃった方が安いからっていうのが ね、あるみたいだからね、なんかそこら辺も考えると、
はい、
まあでもそこにお金をかけるかかけないかっていうのは、
はいはい、
自分の体のことと思えばね、
そうですね、
うん、ちょっとそういうところにもちゃんと、はい、お金をかける必要はあるのかなっていう気はしますけどね、
うん、そうですね。私だからもう思ってたんですけど、まあ特に食い倒れチームの、まあ、独身ってい
う
の、
うん、
スケメ先輩ですね、スキームくんに関してはですね、
うんうん、
よくあの やつは美味しい写真をあのツイッターで上げてみんなに見せびらかしたりしてるんですけど、
うん、
君は体のことを考えて家で作るべきだと僕はちょっと教えてあげたらと思ってるんですけど、はい、
外食ばっかりだって言ってましたからね。
で、そうみたいですね、はい、
うん、そうですね。だからなるべく、はい、じゃあスキム君には、
はい、
iPhone 諦めてもらってそのお金で自炊をしてもらうようにしましょうか。
そうですね、
うん、
ぜひともあれですね、ちゃんと自炊したって言って、うん、ちょっとあのアンナチュラルで来ていただいて話も聞いてみたいなと、
うん、
思いつつですね、
うん、
あの今日はですね、あの、
うん、
まあ、肥満の原因に貧困が隠されているという、言葉からですね、
うん、
まあまあ、特に中年男性に捧げる食を見直すという、
うん、
ことについて、お話をさせていただきました。
はい、
はい、というわけでお届けしました、うん、ミリと、
はい、実はスキム君、
はい、
自分でプリン作れたりするらしいので、スキム作プリンを食べたいと思っております。ハンスケでした、
はい、ありがとうございました。